愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き社会連携推進機構長に就任された泉英二理事にご出演いただき、泉先生が担当される社会連携や付属学校についてお話を伺います。
先生は愛媛に来られてはもう何年くらいになりますか？
35年。
あら、35年、もう人生の半分以上はじゃあ愛媛で。
はい、そうです、そうです。
先生は林学、その農学部では林に関する研究をずっと続けてこられたんですけれども、愛媛も大変山が多い土地ですので、研究にはお役に立てたんじゃないかと思いますがいかがでしょうか？
まあ、38歳の頃まで、はい、実は吉野林業の、研究を続けていたんですけれども、はい、40歳の頃からこの愛媛県の森林林業の問題に、ぜひ参加せよという話がありまして、いろいろとその後関わらせていただきました。愛媛県の林業はやはり全国でもあまり知られていないんですけれども、大変やっぱり農家の方々が強い意志を持って、全国でもやはり人工林が一番多い県の一つなんですね、それから植えただけじゃなくて、そこから間伐で出してくる木の量なんかもやはり全国で最も多い県で、みかんとか、養殖漁業とかいろいろ全国一が多いんですけれども、実は林業もとっても盛んな、県の一つだったということもありまして、私も非常にたくさんのことを勉強させていただきました。
この春からは愛媛大学附属高校の校長先生でもいらっしゃるということで、学生さんたちの教育、生徒さんたちの教育にも深く関わっていかれると思うんですが、愛媛大学といいますと、その地域にしっかりと根ざした大学というものをまた目指していらっしゃると思うんですけれども、先生は今その教育に関してはどういったお考えをお持ちでしょうか？
やはり大学教育もやはり大変な転機にあるわけですけれども、私今回ですね、仕事として、柳沢学長から指示されたところは、社会への貢献、大学の社会への貢献という、いう分野が一つ大きなところがありますけれども、この点はやはり今後の地方にある大学にとりましては大変未知な分野になるわけなんですけれども、これをしっかりやらないと、大学の地方における存在価値はないというような中でですね、社会地域への貢献ということを愛媛大学にとっては非常に大きな部分に据えて、教育も研究も地域貢献、地域連携という形でぜひくくっていきたいというように思っております、
その中でもその産官学がそれぞれに理解を深めることが必要であると、そうすることでまた地域との連携が深く取っていけるのではないかというお考えのようですけれども、やはりその3つがタッグを組むというのは大切なことですか？
産官学という、この用語はですね、もうかなり一般に普及しております。本当にこの10年間ですね、いろいろ試みが出ておりますけれども、実は山と岳の間には死の谷が横たわっているということが、これは日本だけではなくて全世界でそう言われております。山と岳は産学連携、産学共同という言葉は非常に簡単なんですけれども、これはもうもともと目的意識から始まって相入れないものがこの間にはあるということで、死の谷が横たわっているという言われ方をするわけですけれども、そういう意味では官と学の間にもそれはやはり横たわっていると。でそれを埋めたり 橋を架けたりという試みはたくさんなされてきておりますけれども、いまだになかなかその成功事例といったようなものは極めてわずかなものしかないと。そこでその私としましては、なぜそうならざるを得ないのかということについては私なりに大体勉強してきたつもりですので、なんとか私としますと、その山と岳と関の間の死の谷が横たわっているところに、まあ、仮橋、
はい、
仮の橋でもいいから、まあ、ぜひかけてみたいと。もしある程度そういうことが実現するならば、
はい、
それはまたこれからの愛媛大学というものが全国に誇れる大きな、うん、特徴になるのではないかと。
これから の大学を考えるためには、その産業であったり地域であったり大学というそれぞれの文化、異なった文化の融合が革命につながっていくと。
ね、
これがでも言うほど楽ではないんですよね、先生。
もうおっしゃる通りで、最初はいわばこうそれぞれ関わらなくても、
はい、
自分たちの世界で山も関も学もですね、はい、関わらずに住んでいたと。ところがやはり国が非常に厳しくなってきましたので、やっぱりとにかくお互い向き合おうということで向き合ったわけですけども、はい、最初はやはり異文化衝突だったと思います。かなりお互いがお互いやり始めてみると、お互いがお互いを決めつけ合うという、まず衝突と言いましょうか。その次に今私ども実感しておりますのは、少し異文化理解の段階まで入ってきたということでですね、あるいは理解し合わないとお互いにやっていけないということを、やっと担当者同士が分かり合って、まあ半分目をつぶりながらというようなことが今ちょうどその段階に、愛媛大学とさまざまなセクターとの間は、まあそういう段階に今入ってきていると思います。融合はまだ
融合まではまだまだですか。
まだまだ、やはり仮の橋をかけるのがせいぜい今のところですね、はい、いうようなことじゃないでしょうか。非常に不透明な今後の時代、世界、確実にこれからその経済的にはやっぱ落ちていくだろうということだけが予想されているわけですけれども、そういう転換期にあたって、やはりそれまではあまり大学というものはある種無用のようと言いましょうかですね、あんまりその社会的な役割はそれほど期待されていなかったわけですけれども、こういう不透明な時代をどうするかということを、大学に人材を飼っていたことによって、経済人だけじゃなくて、あるいは行政人だけじゃなくて、大学にいろんな人材を飼っていたこと、この大学の人材たちがこういう不透明な時代をむしろ切り開く、最も今私どもの出番というような形に大学人は思わなくちゃいけないんじゃないかということを、私自身は大学の中では訴えたいと思っているわけなんですけれども、
泉先生のまた大切なお役目の一つが、附属高校の校長先生というお役目なんですが、さらに大学人よりももっとまた先を見つめた高校生たちの今大切なその教育といいますか、どういったことが若い世代には必要であるとお考えでしょうか。
愛媛大学附属でどうして高校を、まあ、持つ必要があるのか、
はい、
やはり愛媛大学が目指す方向、これはやはり愛媛県を中心とする地域を担う人材を輩出することということが、愛媛大学の、まあ、大きな人材養成の目的なんですけれども、そういう人材養成の目的に賛同してくれる15歳の生徒さんたちを募集して、3年間でしっかりと教育させていただく。その時の教育は決して私どもは知識詰め込み型教育ではダメだと、自ら学習する力を持った生徒を 作り上げて各学部へ、愛媛大学の各学部へ送り込むと。そうすることによって各学部の中核的な学生に付属高校卒業生がなってもらって各学部の学生を引っ張ってもらうと。やはりそのためには私ども今プロジェクト学習方式というものを全教科に導入しようと、
はい、
これはやはり自ら課題を発見し、うん、そのことについて情報を集め分析し結論を出してそれを実行すると、そういう自分で自分のドライブをかけていける人材を養成するというようなことでですね、今年の、まあ、最大課題を私は先生方にお願いしているのはプロジェクト学習方式。これは国公農業教育が最も得意な分野だったんですけれども、はい、農業高校だった特徴を徹底して生かして、うん、農業教育の最もいいところであるプロジェクト学習方式を全教科に広げることによって非常にパワフルな、うん、その生徒さんたちに、まあ、育て上げたい。
自分で課題を発見して例えばその解決に結びついた時の喜びですとか、その何に自分は興味があるんだろうっていう、それを見つけるだけでも勉強に対する教育に対する生徒さんたちの向き方っていうのは変わってきますよね。
もうおっしゃる通りで、実はこのそういう人間を育てようということは、うん、その平成8年もう10年以上前なんですけど、国のその中央教育審議会が提起した中に生きる力を育むということを命題にした非常に大きな問題提起がありまして、それは当時1996年から見ると21世紀はとても不透明な時代だと、不透明な時代だと、どういう知識を詰め込んだら子どもたちに役に立つのか、それが見えなくなったと。ついてはどんな時代になろうが自分で自分の人生を切り開いていく、ある種そういう生きる力、生き抜く力をつけさそうと。その時に繰り返しになりますけれども、モデルになったのが高校農業教育のプロジェクト学習方針。これを小学校中学校高校に対して総合的な学習の時間ということで入れ込もうとしたということが、まあ、当時のことだったんですけれども、まあ、これが、まあ、成功したか失敗したか、まあ、いろいろ評価があるところですけれども、少しその総合学習的な話がやや否定的に今受け取られかねる方向にありますけれども、私どもはあの方向は決して間違っていなかったと。ついてはそれを全教科にしっかりとやってみようと、まあ、そういうことがやれるのは私ども大学付属だから、ある種そういう実験学校としてそういうことをしっかりとやってみたいと思っているところなんですけれども、
先週の林業のお話にいたしましても、今週の教育のお話にいたしましても、切り開くの開くという文字が私の中に浮かび上がったんですが、これからまたその地域を開いていくような、日本を開いていくような愛媛大学でありますように。2週にわたってお話をどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は財務、学術、医療を担当される大橋雄一理事にご出演いただき、先生のプロフィールや研究テーマなどについてお話を伺います。お楽しみに。